こんばんは。今晩も YouTube で夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。ご一緒に聖書に向かいましょう。創世記16章全体1節から16節までを1節ずつ読んでいきたいと思います。創世記16章1節から16節、1節ずつ読んでいきましょう。私から始まって幸子さんというふうに向かっていきましょう。創世記16章。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。
サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。
アブラムの妻サライは、アブラムがハガルの土地に住んでから10年に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。
彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。
And Sarai said to Abram, May the wrong done to me be on you. I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt.May the Lord judge between you and me.
アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライのもとから逃げ去った。
はい、じゃあ7節私が読みますので、今創世記の16章です。主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、
サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。
そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。
また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。
And the angel of the Lord said to her, Behold, you are pregnant and shall hear a son. You shall call his name Ishmael.Because the Lord has listened to your affliction.
彼は野生の駒のような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。
そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとはと彼女が言ったからである。
それゆえその井戸はベールナハイロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。
ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。
ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。
アーメン。ここは非常に興味深いっていうか、いろんなことを思わされる箇所ですよね。皆さんはこれを読んでどう思われたか分かりませんけれども、アブラムは神様から約束を受けました。あなたの身から出る子があなたをの、資産を受け継ぐと。 で神様はそれをはっきり言われました。ところがそれから10年経って何も起こってないわけですよね。まあ人間的に考えれば分かるってば分かる、10年経ってアブラハム、まあ、アブラムが86歳サライが76歳、もう子供はできない可能性が大きい、自分は不妊である、アブラムもこれだけ年を取ると子供ができないようになってしまうと考えるのは自然だと、それは私たちにも分かります。でそういう状況とは別に、いつも神様が私たちに語ってくださるのは私たちの考え方、心の状況です。状況って見える、人間の目で判断できるところを見たらそれはつまり常識的、神様を知らない人たちが言っていることが私たちの判断になるわけです。86にもなって子供が生まれるわけないだろうって言えばそうだよねとなるわけです。でも神様が何を言っておられるかということがいつも大前提なのだということを聖書は最初から語ってくれています。で私たちその聖書を読みながら、まあ、来る週も来る週も来る年も来る年も御言葉に耳を傾け、あるいは毎日聖書を読みながら生きているんですが、果たして私たちの考え方はどれだけ神様の考え方に沿っているでしょうか。今日のこの16章を読んでアブラムもそういう周りの意見に影響されたということを見ることができます。アブラムは神様を信じました。そして不可能が可能になるということを信じました。ところが時が経つにつれて私たちは自分が持っている信仰が試される、あるいは揺らいでしまうということを経験するわけです。今日のこの御言葉によって私たちはとてもとても大事なことをまた教えられていると思います。大体こう奥さんがリーダーシップを取ると良くないなっていうのは僕はこう正直思うことがあるんですけど、まあ、いつもじゃないですよ、いつもじゃない。二節を読むと、サライが、奥さんがアブラムに言います。この言葉を読んで皆さんは何を感じるでしょうか。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。私が子供を産めないのは主のせいですよと言ってます。主がこのようにしてるんです。私が好きでやってるんじゃありません。ある意味それはそうなんですよね。ある意味ですよ。だけどこう生まれつき子供が産めない、卵子がない女性とかで、それは主のせいだっていうことは成り立つ可能性もありますけれども、で確かに神様が一人一人の人間を支配しておられると考えるとそれはそうなのかもしれませんが、やっぱり私たちの意識なんです、考え方なんです。私はこの言葉の中にサライが神様のせいで自分はこうなっている、つまり平たく言えば自分が不幸なのは神様がそうしているんだと言っているように聞こえるんです。これが人間の問題ですね。もちろんこの子供が産めない不妊の女性というのは自分でそうしているのではないんですけれども、多くの場合私たちは自分の責任はさておいて神様のせいにしてしまう。で、それが今は特にそうなっている時代、世界がこんなにも戦争だらけで平和がないのは神様のせいなの。 神様がいるとしたらそんなことが起こらないだろう。でこれは人間の判断です。神様がいるならば不幸なんかはないはずだという大前提、神様がいるんだったら戦争なんかしないはずだという大前提、それがいかに間違っているかということを人間は考えません。戦争をしているのは神様じゃないんです、人間なんです。人間の罪によって戦争が起こるんですが、神様がいたらそうならないだろうと考える人たちが声を上げる。サライはもうこれ神様がこうしているので、アブラムに子供が生まれると神様が言ったとしても私を通しては生まれないんだ。しかしこの当時の風習として自分の奴隷が子供を産んだその子供は自分のものになるんです。なのでサライがアブラムに私の女奴隷によって子供を作ってください、その子供は私のものになりますから、そのようにして私は母親になれるでしょうと言って、あろうことがアブラムが奥さんのサライの言葉を聞き入れたわけです、まあ、もちろん奥さんが言うことを否定するというのはあまり良くないことなんですけれども、ここで問題なのはアブラムが神様に聞かなかったことです。神様、妻がこんなことを言っていますがどうしましょうか。聞けば神様は答えてくださったでしょう。いいやと言って、この前にアブラムは神様と話し合ってるんです。神様、あなたが15章ね、書いてありましたよね、2節、そこでアブラムは申し上げ、神主よ、私に何をお与えになるのですか、私には子がありません、私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。すると主の言葉が彼に臨み、こうせられた、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。私たちはどんな時でも神様にお聞きするのが最善だということを頭では知っていると思います。しかしいつでもそれを貫くことができるかどうかは別問題です。アブラムは妻サライの言葉を聞いて神様に伺いを立てることなく言われた通りにしました。他にどんな感じが考えがあったのか感情があったのか私には知る由もありませんが、人間ですから様々な思いがあったことでしょう。しかしアブラムがそうしようと言ったのでサライは自分の女奴隷エジプト人ハガルをアブラムに妻として性行為の相手として与えました。そしてハガルは身ごもりました。人間の考えで神様の約束を果たそうとする、人間のやり方で神様の言葉を実現しようとする、これは非常に危険であり神様が願われないことなんですけれども、起こってしまうのが現実です。教会の働きだってそうです。私も神様にお伺いを立てることなくやってしまって痛い思いをしたこともあります。何度かあります。人間の方法で神様の働きをしようとすると必ず一つだけではなくマイナスの連鎖反応が起こります。実はこれは止めることができないんです。神様はそれを止めないんです。一 一人の過ちが連鎖反応を起こしていく。アブラムには何が起こったか。ハガルが身ごもった時に奴隷のハガルが自分の女主人サライを見下げるようになった。すごいですね。まあ私は本当に女性をやったことがないのでよくわからないですけれども、この当時子供を産むことができない女性はもう女性とは認められないほどだったんですよね。恥だったんですよね。で、子供を産むことができる、それは本当は当たり前って言えば当たり前なんですけれども、それを果たしたハガルが自分の女主人を見下げるようになった。そうなった時にサライにアブラムに言いました。この奴隷が、私の奴隷が私に横柄な態度を取るのはあなたのせいです。皆さんこれ読んでね、こんなこと私ならしないと思いますか？思っても別に自由ですけど、どっかでやりませんかね。なんかもう感情が先に立って、こんなになったのはあんたのせいだよっていう。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。あなたのせいよ。そして極めつけは、主が私とあなたの間をお裁きになりますようにと言って、サライは自分が全部正しいと言っています。そして神様までも引っ張り出してきています。こうなったその罰を神様があなたに与えるようにという意味のこと、という意味のことを言っているわけです。一つの人間の間違いが本当に残念な結果を引き起こし、それが連鎖反応で次の残念な結果につながっていきます。アブラムは言いました。あなたの好きなようにしなさい。もともとサライが好きなようなことをしたわけですけれども、そしてサライはいじめました。いやー、もうなんか辛くなりますよね。いじめはどうして起こるのか。今の日本でもまだ問題です。まだまだ問題です。どうして虐待が起こるんでしょうか。ここではサライがバカにされたからです。自分を見下げた人間をいじめる。虐待やいじめにはいろんな理由があるでしょう。サライは自分を見下げた当事者をいじめていますから、ある程度わかりますが、学校や子どもたち、あるいは社会のいじめというのはそう単純にわかるものではありません。自分の中でいつかどこかで受けた傷が弱い者に向かって発せられて、いじめになり虐待になる。それが私たち日本でよく耳にするいじめのケースだと私は受け止めています。でもポイントっていうか発端は何か。自分が見下されることです。人間としての価値が無視されることです。どんな理由があるにしろ、人間は神様によって作られた尊い存在です。神様ご自身が、人を殺す者はその人の血が要求される、命が要求されると 創世記の9章で語っておられます。人間の尊厳、人間の尊さ、それは人間の考えでは決めることができません。神様の御言葉によってだけ、神様が語っておられる言葉によってだけ、人間の本当の価値、人権と呼ばれるものは確定されるのです。しかし神様を拒絶してしまっている世界で、いくら人権尊重と言っても必ずどこかに穴がある。神様が作ってくださった人間の価値を見下したり見下げたり、あるいはそれを虐げたりすることが全ての問題の根源になっていきます。私たちは愛することが大事だということをクリスチャンとして知っています。神様の愛が私たちを救ってくれたことを知っています。神様の愛は私たちに何をしたんでしょうか。イエス様を使わせてくださった、イエス様を私たちの罪のために十字架にかけてくださった、それはどういうことか。こんなに罪深いものでありながら、この私の価値を神様が見ていてくださるっていうことなんですよね。でこれが福音なんです。私たちの、私という人間の価値は私の間違いや失敗によってなくなったり減ったりすることはないんだ。聖書はそれを神様の言葉として伝えてくださる。だからといって私たちが悪いことをしてもいいのではもちろんない。神様がこんな私の価値を認めてくださるからこそ、私は悪に打ち勝たなければいけない。それが神様が聖書全体を通して語っていてくださるお言葉です。サライは自分の女奴隷をいじめました。その結果どうなったか。次なる残念なことが起こる。女奴隷が逃げた。奴隷は人の所有物になっているので逃げるという選択肢はないんですね、本当は。でもハガルは逃げました。人間の織りなす罪から出てくるさまざまなマイナスの出来事、ところが七節で突然というか、主の使いは荒野の泉のほとり、シロエの道にある泉のほとりで彼女を見つけたとあります。ハガルが身ごもって自分の女主人を見下げるという高ぶりの行為をして、その結果、まあ、いわば当然の報いとしていじめられた。それを自分は耐えられないと言って逃げていったところに、主の使いが彼女を見つけた。神様は私たち人間が自分の罪のせいで苦しむところに来てくださるお方です。見つけてくださるお方です。神様はどんな人間も知っておられて、どんな人間も大切に思っていてくださって、そしてその人間が一番必要な時に神様はご自分の使い、ここでは主の使いといって主が太字になっています。これはおそらくイエス様です。イエス様が来てくださる、見つけてくださる。そうして主の使いが言われる、サライの女奴隷ハガル、ハガルって言わなかった、サライの女奴隷ハガルって言われたんです。ハガルのアイデンティティはサライの女奴隷だったということです。私たちは今では奴隷制度は良くないということをみんなが知っています。しかし聖書のどこを読んでも、奴隷である者は奴隷の状態から逃げなさいとは言ってないんですね。不思議なことに、これは聖書が奴隷を 認めているというふうに取る人たちがいるんですけれども、それは違います。いずれにしても神様はあなたの状況、あなたの身分と呼ばれるものを変えることであなたを良くするのではないんです。身分や状況とは関係なく、私という人間の心に神様が働いてくださり、そこに奇跡を行ってくださることによって状況が徐々に変わっていくこともあるようにしてくださる。変わらないこともあります。しかしどんな状況の中にあっても、神様が私のうちにしてくださる働きによって私は自分を新しく見つけることができます。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか、主の御使いはイエス様はあなたがどんな存在かもちろん知ってます。名前も知ってます。それなのにどこから来てどこへ行くのかって聞くんです。不思議だと思わなかったですか？え、知ってるでしょう、あなたは。そうですよ、知ってますよ。でも私たちは質問されて答えることによって自分がどの位置にあるかを知るのです。ハガルは答えました。私の女主人サライのところから逃げているところです。彼女はどこへ行くのか知らなかったんです。とにかく逃げるだけだったんです。あたかもそれが解決であるかのように。でも主の使いは彼女に言われる。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。これは規則ではありません。どんな人も逃げていったら帰りなさいと言ってるのではないです。ハガルにとって必要だったのはサライのもとに帰って身を低くすることでした。ハガルの問題は高ぶりでした。彼女が高ぶりを持っていたからサライを見下したのです。そして神様はそのハガルに、あなたは身を低くしなさいと言われます。同時に神様は、あなたの子孫は私が大いに増やす、数えきれないほどになると語られます。一人の女性にとって生まれた子供がどんどん増えて子孫が増えていくということは大きな名誉です。ハガルは高ぶって自分の女主人を見下しましたけれども、それにもかかわらず神様はこのような祝福の約束をハガルに与えました。そして主の予言が与えられます。見よ、あなたは身ごもっている男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。イシュマエル、神様が聞いてくださるという意味なんだそうです。主があなたの苦しみを聞き入れられたから、自分のせいで苦しんでいるのに、その苦しみを神様は聞いてくださる。そしてそこに祝福を宣言してくださる。なんと恵みに富んだ神様でしょうか。そしてイシュマエルについて、彼は野生のロバのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らう。彼は全ての兄弟に敵対して住もうと、これを祝福と捉えるかどうかは分かりませんが、神様はイシュマエルの将来を予言されました。ハガルに神様が、イエス様がご自身を表してくださり語ってくださった。そこには神様の計り知れない知恵と知識があり、神様のご計画があることを私は信じますが、詳しくは分かりません。しかしここでハガルが、なんか私にはですよ、ハガルっていう女性は結構聞かない女性に思えるんですよね。 あの聞かないっていうのは分かります？日本語ですよね。はい、はい、いやきついっていうこともありますけども、あの気が強い、だから女主人でも見下げてしまう。だからその気が強すぎる女性から生まれてくる子供が気が強い人になるのはまあ分かりますっていうところもありますが、それでも彼女は自分に語りかけてくださったのが主であることを知り、そして主の名を呼びました。あなたはエルロイです。ご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。エルロイです。私たちは自分がどんなに罪深くても、この神様を告白していくという気持ちを求め続けていきましょう。神様が私たちに憐れみを注いでくださり、私たちを年頃にあしらってくださる、私たちに語りかけてくださる。ハガルは自分に語りかけてくださった主を受け止めました。これが祝福を呼び込みます。神様が語っておられるのに気づかないことは本当に悲しいことであり、それはもったいないことです。神様が私を見ておられると呼んだ。私たちはそういう経験を人生で何回かします。その経験を私たちは大切にして、思い出として大切にするのではなくて、新しい教え、教訓、神様からのメッセージとして、これからの人生にそれを生かしていくという意味で大切にしていきましょう。ベエル・ラハイロイ、その井戸はハガルの経験によって呼ばれました。主なる神様が私を見てくださる。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。主の言われた通りです。そして主が言われた通りにイシュマエルと名付けました。アブラムは86歳でした。私たちは自分たちがいい加減に生きていっても大丈夫ということはできません。神様が恵み深いお方なので、私は自分の好き勝手をしてても神様はどっかで必ず祝福してくださるんだと考えることはできません。しかし悲しいことに、私たちは罪を持ったまま新しくされているので、私たちの体に罪が宿っていると聖書が言っているように、いろんなところで私たちは自分の罪の結果を見てしまいます。どうかその時に人のせいにしないように、神様の助けを求めていきましょう。私がなんでこんな苦しみに遭わなきゃいけないのか、いつも神様のせい、人のせいというのではなくて、神様が自分に何を語っておられるのかを聞きましょう。私はだいたい自分が引き起こした部分があるよなと思わされるようになりました。いつからかは覚えてないです。しかし誰かとあまりうまくいかない関係がギクシャクする、あるいはどこかで誰かが私の噂をする、根も葉もない噂もありました。けれどもちょっととは自分の不注意が入っているようなと思わされることが多い。皆さんはどうか分かりません。しかし私たちはみんな不完全な人間ですから、必ずどこかでその不完全さが誰かの他の人の不完全さとマッチしてしまい、 残念なことが起こっていく。起こります。教会の中でもそれは起こります。教会だからそんなことが起こらないなんてことはありません。教会だから余計に起こることがあります。でも私たちはそういう時に来てくださる主、私たちのその罪深い状況に来てくださる神様がおられることを大切にしましょう。いつもイエス様が十字架で命を捨ててくださったように、今生きている私たちの状況にもイエス様は来てくださる。そして言葉をかけてくださる。それはいつも祝福で、なんだかほんわかしていい気持ちになる言葉だけではないんです。帰っていきなさい、身を低くしなさい。私たちの問題は神様ではない、他の人でもない、私ですから。その私にイエス様が語ってくださる言葉を受け止めていくときに、主の祝福が思わぬ形で表されていきます。教会のチャレンジはそこにあります。いつの間にか人間の考えで神様に従い、神様の働きをしようとしてしまう。どうぞ皆さん、これからも祈ってください。私たち教会だけではない、町中の教会、日本中の教会のために祈っていきましょう。日本中の教会が全部神様の御心をちゃんとやっていたら、今時クリスチャンの数が 1% なんてあるはずないですよね。私はそう思ってです。単純にもちろん全部が教会のせいだっていうわけではないですけれども、ただ日本の教会が真面目であり熱心であり本当にいい人たちであることは疑いもないんですが、それでも真面目に間違った道を行ってしまうことは起こり得ます。神様に求めていきましょう。自分自身も神様に示されて、そして素直にそれを認めて謙遜な道を歩んでいきましょう。間違ったら、罪を犯したら、ひたすら神様に許しを求めることです。神様は憐れみ深いお方なので、私たちが自分の罪を言い表すなら、神様の正しさによって許してくださると約束していてくださいます。でもそれでなんかこういい気持ちになってしまうことがありませんように、ますます熱心に神様を求めていくことができますようにお祈りします。天のお父様、あなたがどうか私たちの心に深く語ってくださって、私には汲み取りきれなかった部分をどうかご聖霊様によってお一人お一人に表してください。聖霊様、あなたが私たちの心深くに語ってくださり、私たちが昨日よりも今日、今日よりも明日と、もっとイエス様あなたに従っていき、あなたに似るものとなることができますように、あなたの憐れみの御業を期待します。今の世の中は本当にあなたなしには滅びるばかり、日本は滅びの道を行っています。天のお父様、深いあなたの憐れみによってあなたの教会を目覚めさせ、立ち上がらせてください。私たちを捉えてください。この町にあなたの御業が起こりますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。Thank you.